ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、飯島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。本日は成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、
はい、
はい、テーマは、人脈についてですね、
はい、
後半ということで、
まあ一回やりましたね。
そうですね、はい、前回はその何にもその人脈がないところからの、
はい、
まあ、人脈作りはどうすればいいのかというところで、
はい、
まあ、ちょっとおさらいをすると、まずは動くってことですよね。
そうですね。
いろいろ、はい、動いていれば、はい、まあ、応援してくれる人も現れてくるし、
はい。
はい。ほんのずと人脈が、まあ、出てくると、できてくると。
はい。
いうところで。まあ、先生もそういうふうに実践されたってことですもんね、まさに。
まあ、今、思い返せばって感じですけども。
ですよね。
はい。
はい。というところで、今回は、人脈がじゃあ、ある程度、できた、
はい。
後の、まあ、バイクがいろいろできた後の、
はい。
まあ、活用方法というか、
はい、
っていうことでよろしいですかね。
いいです、いいです。
あ、
いいんですけど、
はいはい、
ほとんどの人が、自分の人脈を意識してないので、
うん、あ、そもそも意識してない。
は
い、
だから、自分一人の力で、とりあえず日々の仕事を処理するっていう、
はい、
制限というか限界を勝手に作っちゃってるんですよ。
はい、それはあれですか？人脈が客観的に見ればその人結構人脈があるのに、
はい、
それすら気づいてないっていう、
意識してないですよね。
意識してない、扱おうとしてない、
は
い、
だから もし自分の息子がなんか留学したいとかって言って、
はい、
あ、そうだ、俺昔の友達がアメリカに行ったとかヨーロッパに行ったとか、
はい、
あ、ちょっと聞いてみようとかって そんな感じでもいいんですよ、人脈って。
あ、確かに、
はい、でそんな感じでふと周りに本当に直接的な、うん、人脈もあれば、
うん、
それを知り合いを介して紹介してもらえるとかっていうような立ち位置のことっていっぱい あるじゃないですか。
あ、あります、あります、
ね、っていう、そういう風な、うん、状態に自分は、まあ、コミュニティとか社会の中にいるっていうのを、
うん、
ほとんどの人は意識してないから、
うーん、
だからこう日々追われてる業務とか日常生活の中で、うん、なんだろう、安い卵を買おうとか、
あ
美味しいコーヒーを飲もうとか、はい、今日も、はい、保険診療の中で何かやろうとかっていうような、はい、自分の言動活動範囲の中で処理しようっていうふうについ考えちゃうんですよね。
僕もあります。
はい、だけども本当だったら、まあ、問題がこう出てきた時に解決しようと、
はい、
本当にゼロベースで、それを解決しようっていう風に、
はい、
やったらもう別に夢物語でもいいから、
はい、
アイデア出す段階では、
はい、
制約制限を取っ払って自由な発想をしてて、
はい、
でもそんなの無理だよねっていう風に、まあ、まずそうやってアイデア出した時に実行できるかどうか別でそう考えてもらった上で、
うん、
本当にそれ無理なのっていう、
うん、あ、
でそれはあなたの無理でしょっていう話なんですよ。
はいはい、
あなたの無理はちょっと多分こうできてる人とかに言わせると、うん、いやこんなこともあるよ、こういうこともできるよとか、
うん、
その整理してくれたりとか取っ払ってくれたり、
うん、
いやお金出せば済むよとか、
うんうんうん、
はい、っていう知らないことをちょっと、うん、知るだけで意外と簡単に解決しちゃうことっていっぱいあるじゃないですか。
ありそうですね。
はい、
はい、
なので、うん、基本的に、はい、人間って自分の生まれた経験、うん、生まれ育った環境とか経験とかの範囲で、うん、ちっちゃくまとまろうという、
うん、
保守的な存在なので、
うん、
だから何かを解決しよう、何かを作り上げよう、達成しようって言った時には、 そういった人間の本能的な部分が邪魔するので、
うーん、
だったら先に、うん、自由に制限なし、うん、なしに夢みたいな発想を出すっていうのが一つと、
はいはい、
もう一つは、もう最初から諦めモードじゃないです。じゃあその夢なりこれをやるっていう、はい、やることを本当に実行に移すためには、はい、どうしたらいいのかなって本当必死に考えて、うん、で自分で答え出さなくていいんですよ、
うん、
で他の人に聞くとか、
うん、
そこから人脈を使うっていうことが できてくるので、
なるほど、
はい、あ、そういう昔、柔道で日本一になってたあそこの喫茶店のマスターがいたわとか、
へ
ー、いろんな可能性が出てくるじゃないですか。
出てくるわけですね。
出てきます、出てきます。
あ、でもそれにはまずは自分で考え、炙り出すことっていうのが。
炙り出さないと、まあ多分続けてずっと探したいとか、ね、人脈を使うというところの熱意とか原動力にならないんですよ。うん、
ああ、なるほど、
はい。だからそこを解決見つけるためっていうよりかは、
はい、
うん、もっと問題を自分の問題として、
はい、
あるいはもう絶対こういう目標に向かって、自分やり遂げるんだみたいな動機づけのために、
はい、
しっかり考えるんですよ。はい。それなしに、これできないかなっていう、あるいはどっかセミナーで、まあ、なんか言ってれば、言動が変わって、こう、夢が叶うみたいなセミナーとか行くと、みんな思うだけで行動しない人ばっかりじゃないですか。
そうですね。
で、コツはやっぱり、続けてずっと、なんか、こう、効率的に、そこのゴールに向かってやり続けるっていうのが、もう どこのどんなやり方のところの手法もちょっと整理すると、それに行き着くんですよね。でやり続けるとか、
はい、
っていうのはもうただの熱意だけの話なんで、
そうですね、
だから自分が生きてる証として、もう本気でなんかこう熱くなれるっていうかどうかって、あるいはその熱くなれる状態を作れるかどうかなんですよ。
なるほど、は
い、でそれがあっての
人脈
はそういえば自分で制限作ったけど周りに聞くんだって、それがないと人脈も使おうとかってならないから、
あとあれです、
面倒ですもん、だって人脈をお願いするのはもちろんすごくメリットもあるかもしれないですけども、なんかやっぱ頭下げたりとか、はい、まあ、時間割いて話を聞いてもらうとか、
うん、
動いてもらうにも、ね、それなりに向こうも動いてくれるような理由がないとダメとか、
そうですよ、
はい、
そうですよ。
手間かかるんですよ。
相談を受けられた方も、
はい、
やっぱ熱意がある方とそうでない方っつったら、全然なんか受け方違います
よ
ね。
違いますよ。もうどうにかしたいんですよって言ってたら、
そうですよね。
じゃあ話でもだけでも聞こうかってなるじゃないですか。
なりますよね。
はい。
あ、一つそこもポイントですよね。
はい。だから熱がないとダメなんですよ。
熱がない
と。はい。情熱がないと、人脈で相談を受ける人はいっぱい相談を受けますから。
そうですよね。
はい。だからやっぱ社会的に意義があるとか、本人が本気だとか。
はい。なんか先生、その辺なんか、得意そうってちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、もともと熱意はある
から。熱意はあって、これの理論を知ってるから、
はい、
あるいはそうやって縁を引き寄せるってことも知ってるから、
あ、
だから、得意といえば得意ですよね。はい、でも本当に困ってる人が、あ、はい、まあ、その人 の熱意を入れるって伝わらないといけないんで、うん、よくやりがち専門家のジレンマなんですけども、うん、
はいはい、
専門用語使ったりとかしてダメなんですよ。
なんか本で読んだことありますね。だから
困ってる人の言葉で伝えるっていうのが一番いいから。で、極端な話、
はい、
まあ、外国の子供で貧しい人の話であれば、困ってるって日本語じゃなくてもいいわけじゃん。
確かに。
はい。だから、本当に困ってる人を助けたいんだったら、困ってる人の言葉で、
で、
こういうことをしたいんだけどもっていうような、やっぱり持ってき方にしないと。
なるほど。
はい。
自分自身ではなくて、
はい、
その本当に困ってる人、まあ、自分はこの人助けたいんだ、
はいはい、
だから助けてねっていうような、はい、
そういうロジックがないと、で人間味があって、で、あ、そう、ちょうど今日こう本が あるんですけど、これ大学の後輩で、アルビレックス新潟っていうチームあるじゃないですか。
あります
ね。 J リーグの J2 かな、はい、今で早川っていう、まあ、はい、そこの、はい、新潟出身で、もう、はい、そこのアカデミー出身の生え抜きの、はい、年代代表になったサッカー選手が J リーガーにいるんですけども、3年ぐらい前に白血病が急に、はい、急性白血病で、
はい、
そして歩き出すっ ていうので、
はい、早川さん、
はい、おとといぐらいに発売されたばっかなんですけども、はい、この子とかは急にもう J リーグデビューだって言った1試合目の直前に急に発症するんですよ、うん、で発
病
があって水泳の堀江選手とかでも有名ですけども、全く同じことですごく体体調おかしくなって食欲おかしくなって、で1試合2試合数試合しか出ないんですけど、もうそこからもう人生急転落じゃないですけども変わってっていう、まあそういう状態になって
急に来るんですか。
あ、急に来たんですよ。だから原因も分かんなくて、で、遺伝とかとかそういうのじゃないので、まあ、それは、それとして、はい、で、闘病して、すごく千何百日、三年、何ヶ月ぶりに、復帰果たしたんで、珍しいケースなんですよ。
すごいですね。
はい。復帰するまで行ったレアなケースで、はい、で、その時に、はい、白血病で血を変えて、全部
血を変えて、
はい、ドナーを見つかって血を変えて、はい、でもそこからこう立ち直っていくので、はい、まあ、期間もあるし、はい、ただの病気じゃないので、はい、もう体も弱って全然スポーツするとかっていうレベルじゃない、うん、人が、うん、っていう感じだから、うん、大変なことは大変ですけども、はい、じゃあ何が大変かって言ったら、もちろん、はい、闘病で抗がん剤やったりとか、血を入れ替えた後にもなかなかこう、トレーニングしても、はい、それが身についてこないとかっていう、そのものもあるんですけども、はい、お金だプロ契約を、
ね、
はい、切られて、で、お金集めるのに、スポーツ選手として、でもすぐ死んじゃうとかっていうやつじゃないので、だからなんかスポンサーをこうなんか持ってきてっていう、はい、そういうことはできなくて、
なるほど、そこまで差し迫ってないと、
はい、
変な言い方ですけど、
はい、いや差し迫ってるんだけども、でももっとすごい人もいっぱいいるじゃないですか。そういった意味ではあれ、お金をスポンサーとかチームを出すとかそういうのはないんだけども、選手が動いてくれたりとか、他の J リーグのクラブが、はい、新潟の試合があるところどころで、募金集めてくれたりとか、
素晴らしい、
すごいんですよ、草の根で。で、私も大学関係のところになんかどうにかなんないかとか、とかって、はい、彼がすごく、はい、もう、いい人間というかキャラクターだったりとか、
はい、
でやっぱここは応援したいとかっていう人がいるから動くんですけど、で私も話持っていくときに、
うん、
もう自分は早川選手だと思って、うん、こういうすごい問題で、でこう復活するもう確率で言うと過去あんま前例がなくて、はい、なかなか復活できないとかっていう話をあちこちしながら、
うん、
っていう風な熱意を入れると、うん、自分では直接できなくても、うん、この先生だったらとか、やっぱそれで伝わっていくんですね。多分その連続で私だけじゃなくて、そういう熱意のある人が、なんかいろいろ人脈を使ってっていうので、なんか募金ができたりとか、選手のなんか関係で、こう、なんかサポートできたりとかって、いろんなやっぱ、やっぱ最後は情熱で、はい、お金とか、なんか正しい理論的なものを超えて、人を動かすってところになってくるんですよ。
なるほど、うん。まさに先生実践されたわけですね。先ほど言ったように。
いや、今度、ちょっと取材っていうか、ポッドキャストの、なんか、オファー出したら本人 OK って言ってくれたから、ぜひこれ撮ったら、また皆さんにお伝えできるとは思うんですけども。
なるほど。今、はい、腑に落ちました。情熱が。
情熱が人を動かすんですよ。はい、
っていうことですね。
はい。だから人脈がって言って、うん、で、まあ、すごい人と知り合ったとしても、
うんうん、
情熱なかったら、
うん、
相手にしてくれるわけです。
確かに。動いてくれるわけないですもんね。
はい。はい、なんか、人脈だけ身につけるとどうにかなるみたいな、最初勘違いしちゃうんですけども、
確かに。
人脈が動いてくれるまでになる自分のレベルもアップしないといけないし、やっぱ最終的に情熱がないと、
ないと、
無理ですね。
はい。
は
い、いいこと聞きましたね。なるほど。
はい、
まあ、これも人脈もなんかテクニックに走って、とりあえずなんか、
なんか、異業種交流会行ったりとか、
そうですよね、そういう。
名刺交換してあんなのダメですから。
ダメってことですよね。そもそもの、まあ、熱意がないと。
はい、熱意なしで、ただ名刺集めに終わっちゃうだけなんで。
ですよね、はい。全く意味がないって話ですよね。はい、
ただ今日の話を聞いて、問題意識を持ったりとか、
はい、
ちょっと、いつもは声かけない人に声かけてみて、うん、こう、いろいろ聞いてみたら、うん、思わぬ経歴とか、
そうですよ。
あの、資格を持ってたりとかっているんですよ。でそういう感じでみんながこれ聞いて動いてくれたら、はい、もういろんなことがあちこちでこう動いて、なんか楽しくなるとは思うんですけど、
うん、どんどんその伝染していくじゃないですけど、はい、本当に輪は広がってきそうな感じしますよね。
そうですね。
多分先生のこの早川さん選手の、
はい、
多分どんどん広がっていく。
まあもしこれ聞いて興味持ったらちょっと本読んでみたりとか、
ね、
まあちょっとすぐじゃないですけども、1ヶ月後、2ヶ月後ちょっとわかんないですけども、ポッドキャストで早川選手がこう話したりとか、多分動画撮影 OK でしてくれそうなんで。
結構元気なんですか。
いや、もう復帰して、今、2試合、3試合出てるんですよ。
あ、もう出て
るんですよ。レギュラーですよ。で、だから、昔病気やってたっていう、大丈夫かなって、かわいそうなとかじゃなくて、ちゃんとプロの練習、今年から出て、プロ契約と取り戻して、
素晴らしい。
で、能力あるから、今、サイドバックでちゃんと出て、ちゃんとチーム貢献してますよ。
そこはプロの世界ですから、
厳しいですね。で、今、実は、入れ替え戦ちょっと危ないんで、ここだけの話っていうか、もうこれだけオープンになっちゃったけど、残り3、4試合のとこです。まあ、はい、これ多分放送されるとき、もう結果出てるかもしれないですけども、残り3、4試合で結構、3勝ぐらい、全勝に近いような感じでしない、シビアなとこにいる、そんな状況で、ちょっと病気で復活したから話題作りとかかわいそうだからなんて余裕ないですから。
余裕ないですね。
だから実力で勝ち取ったんですよ。
すごいですね。でも白血病になってここまで復活される方って少ないですよね。
少ないっていうかないっていうか、あんまりちゃんと統計とか記録見てないんでってからあれなんですけど、プロ野球の方は全然ないですよね。でサッカーも多分ないと思うんですよね。
まあもちろん早川選手がその直したいっていう、はい、そのまあ願望、はい、そういう まさに熱意ですよね。はい、あったっていうのもありますけど。そう、
アリのサポートすごいですよ。いろんな人絡むので。
ですよね。
はい。で、病院も変わったりとか。で、現場で直接いっぱい、時間割いてトレーニング見てくれた、うん、トレーナー方と、お話聞いてないんですけども、うん、おそらく、スポーツ畑で働いてる方は、うん、総合病院とかで、働いてる経験ほとんどない人なので、うん、白血病来ちゃったよ、みたいな感じで、どんぐらい負荷かけていいのかなって、あんま、わかんないんじゃないのかな。いや、聞いてみないとわかんないですけど、そう、早川選手が戻る前に実はこういう研修をしてましたとかあるのかもしれないですけど、なんかその辺どうなってんのかなって、まあ選手本人の情報とか、周りがどうかな
か
っていうのは、でも今後そういうね、白血病なんて誰が急になるかってわかんないやつなので、できる限り本人も、まあ、こういった経験したからこそ、外に発信していかなくちゃいけないっていう前向きな方なんで、多分それで私にオファーしてみたら、もう一つ演じてば、ぜひっていう話だったんで。
あ、先生からアクションをアプローチしたんですか。
あ、そうですよ。だから今回の人脈
まさにですよね。
いや、これ
本先生に話がなんかあったのかな。
まあ、そんな近くないですよね。ホットシムも離れてるから。だから、大学の後輩といっても、で、まあ、白血病して、闘病して、あ、治ってきたな、あ、試合出たな、あ、本出すんだな、あ、って、じゃあこれ、やっぱ世間にもっと広めた方がいいんじゃないかなと思って声をかけたら、すぐ返事が来て。
あ、そうですか。ちなみにどういうふうに声、どういうルートで声をかける
んですか。ルートはメッセンジャーです。
メッセンジャー。
フェイスブックっていうか、まあ、もうもともとちょっと、やりとりを、はい、元気かとか、
そういうあれ
やりとりは過去やってたんですよね。
まあ、
最初闘病してて、一応血は入れ替わったけども、うん、すぐにはこう、トレーニングしても、成果が出てこないとかって悩んでる頃とか、
うん、
とか、もっと、筑波大も結構、癌の、治療とか進んでるので、そこで私が直接リハビリ一緒にできないかとかっていう、相談に乗ったりとかして。
メッセンジャーで。
メッセンジャーでやり取りしてましたね。
まあ確かに今現代の相
談。まあ今みんな LINE とかメッセンジャーとか SNS で。
普通にアプローチできますからね。
はい、
でそこで熱意を伝えればいいって話ですよね。はい、さっきの話
に。場合によっては、本田選手に、
はい、
もしかして熱意持って、こんな計画があるんだって言って、
確かに。
本田選手のアンテナにピンと来たら、動きますよ。
ですよね。
はい、 だから昔だったら、これ、あの、人脈の話で必ずするのが、6人だったか7人かな、あの、人を6人返すと、7人、ちょっとごめんなさいね、あの、正確じゃないですけど、6人ぐらい返すと、誰でも、世界中の誰でも会えるんですよ。
なんか聞いたことあります。はい、なんか
だから、あの、アメリカの大統領にも会えるっていう、じゃあ実際に、やってみようとつって、なんか外務省とかその辺につながると、あの、あるいは、あの、そのアメリカに住んでるとか、なんかそういう人につながると結構パッパンパンっていくんですけど、あ、でもそれぐらい、なんか人と人のこう関係をこう辿っていくと、意外なとこまで行けるんですよね。それが今ネット時代だから、なおさら動こうと思ったら簡単で、
簡単ですよね。
別に新潟 RBQDX の広報になんとか電話とかしなくても、もしかしたら選手にダイレクトでこうやって行けちゃったりとか、
でも簡単がゆえに、またそのアプローチの仕方もすごい工夫しない、工夫っていうか、あの、考えてやらないと伝わらない
ですね。伝わらないですし、はい、うん、自分のためとかお金儲けようとかってなると、ね、まあ、あんまり、まあ、お金儲けが一緒にできるとかっていうビジネス思考の人はいいかもしれないですけど、はい、あの、アプローチというかアタックはみんな、あの、すごい人はいつでも受けてるから、
はい、
はい、その中でやっぱ目立つ、やっぱ、もうお金持ってる人とか地位のある人って人助けしたいんですよ、はい、ほとんどの人、はい、とか自分の話聞いてくれっていう人がほとんどだから、それに引っかかるような、あの、行動だと大体いいんですよね、うん、
なるほど、
はい、でもそこを狙ってっていうよりかは、はい、困ってる人をどうしたいとかって、そこをちゃんと汲み取ると自然にそれに当てはまるんで、
いいこと聞きましたね、
だからその時になんか自分のことをちょっと脇に置いといて、はい、なんか自分が本当に役に立つことは何なのかなっていう、そこにフォーカスできると、あ、下心ありでこれでなんか経験ができるからとか、名前が売れるからとかってやると、まあ、無理ですね。
なるほど。いや、あの、今日も貴重な話ありがとうございます。そうですね、まあ、熱意がやっぱ大事だと。
熱意大事ですね、
作るの、
はい、はい、だ、特に治療の業界で、うん、なんかこう熱くなるっていうことをしたことがない人が結構多いんですよ。うん、
多い。
だから、はい、自分が何をやりたいか分かんないとか、っていう人が多いから、
はいはい、
だからそういう状態であれば、とにかくなんか、あの、仕事じゃなくても、うん、もう実家暮らしとかお金をまだもらってるとか、いろんな状況があると思うんですけども、うん、それぞれのなんかに本気で、じゃあ、あの、親からお金せびろとか、本気でニートになれとか、本気でなんかをやったところで、なんか不具合を感じたら、それで多分初めて気がついたりとかっていう、で、次に集中することが出てくるんで、今あまりにも恵まれすぎちゃってるから、本気になれないんですよ。間違ってるとみんななんか本気になると変わるんで。はい、
変わる。
はい、
ああ、次なる何かが現れてくると思うんですね。はい、本気になって何かをやれば。
はい。
はい、ああ。
あり
がとうございます。非常に、あの、参考になる話、本日もありがとうございます。じゃあそうですね。まずは熱意を持ってアプローチをしてみると。
はい。
そうすれば何かしら、やっぱ出てくると。
はい。で、はい、自分の周りには、一人もいないよって言っても、うん、親はいるじゃないですか。
います、
あれ友達もいるじゃないですか。人脈みんな持ってるんです
よ。ああ、はい。あ、そうか。意外にそこに気づいてないっていうか。はい、ああ、そういうことですね。
はい。
わかりました、先生。あの、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、あとは、そうですね、質問、あの、引き続き、募集してますので。
そうですね。
はい。はい、ぜひ、皆さん、質問も。いただければと思いますので、はい、じゃあ先生本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。